good evening, ladies and gentlemen.
着きました。ですね今日もですけども新恐怖伝説っていう名前の投稿怪談サイトでいいのかな、まあとりあえずそこのですね、話を読ませてもらってるということで、5回目ぐらいかな、 それだけで言えば、ということで、行きたいと思いますが、ジーダレス読みから、729、お茶マジペロペロしに来た音、まあ、おっちゃんじゃないですし、まあ断固拒否ですよね。で750、尾形も久しぶりと、まあ、お久しっていうほど前じゃないんですけどね、俺日常やってんじゃん俺で、751、おっちゃん来た子は今日も最後まで聞くと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、3000は突入記念放送ですねと、25話以上やると仮定してと、できればやりたいですけどね、ちょっと遅すぎたかも。で752、おっちゃん来たぞーって書いたんですけど、あの言葉に出してくれないとその、ボディーランゲージじゃ分かんねえや。で753、伊沢君会社爆散しろ、そんな気分の夜ですと、まあこんばんは。会社爆散、まあ爆散したら爆散したでね、自分とか金がなく入ってこなくなっちゃうから、程よく爆散しろっていう、まあそれも困るんだけど、爆散は困るんだけど、会社自体は別にあってもいいんじゃないの。で714、おっちゃんこと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと。で755、おっちゃんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんは、毎度のことながら楽しく聞かせていただきますと、楽しく聞かせていただきますですから、ありがとうございます、こんなトーンでずっとやってますけども、はい、まあありがたいことで。で曲切って早速いきましょう。あんま時間ないんでね、これか、ですね、新恐怖伝説の前は日常に関するとかいうやつだったんですけど、それの幽霊に関する方に戻りたいと思います。今日は、とりあえずあっちの方は50話以上は読んでるんですが、またそっちの方を行きたいと思います。で、残りのジータレス読みまだありました。756、隣人の外伝はやっぱり3000話記念に持ってくるのと、あんまやる気がないんですけどあれ長え、超長え、あれなんかあれ見ちゃうと一気にやる気が、あと俺一人でやるのもちょっとなんか嫌だなっていう感じだし迷ってます。で757、おったんこんばんは、毎日暑いのと、また暑いっすね、たまらんっすね、もうちょっと涼しくなってほしいですね、はい、行きましょう。あ、こっちだっけ、あ、こっちだな、この前買ってたの。じゃあ行きまーす。ファイル500まで読んでたので、今戻ってってますんで、ファイル499、後部座席の手形がっていう題名の話から。すごくやばい心霊スポットがあるということで、友達の先輩4人、男に女にで、そこへ肝試しに行くことになったそうだ。4人車に乗っていき、山の中にある目的地へたどり着いた。車を止めて少し歩くと、そこは大人1人入れるかどうかというくらいの小さな洞窟があった。先に男2人、後ろから女2人洞窟に入っていくと、中は徐々に高さがなくなっていき、最後には四つん這いにならなければ進めないほどに天井が低くなっていた。だんだん怖くなってきた女2人は先に車に戻ると引き返してしまったが、残った男2人はとりあえずもっと進んでみようということになって進んでいった。 ところが進むにつれて天井はまだまだ低くなり、これ以上進めなくなってしまって男二人も車へと引き返した。何もなかったねと四人何事もなく帰路へと着いた次の日、起きて車を見ると無数の手の跡がついていたそうです。怖くなってすぐに手の跡を拭き取りましたが、その中の一つ、後部座席窓についた手形がどうしても落ちません。ところがその手形は内側から拭くと拭き取れたそうです。以上、後部座席の手形がっていう題名の話でございました。で、次、ファイル498、喋っていた二人っていう題名の話。以前パチ屋で住み込みで働いていた時の話。その日は朝から調子悪くてフラフラしながら仕事してた。主任に大丈夫、熱あるんじゃないって聞かれて初めて熱が出てたのに気がついた。事務所で熱測ってくるように言われ、測ってみたら案の定39度くらいあった。今日はこのまま自室に戻って休んでいいよと主任が部屋に返してくれた。この時確か午前11時くらいだったと思う。部屋は店の上の寮の一室で、店の裏口から出て素直に部屋に戻った。布団を敷いて横になったら熱のせいかすぐうとうとしだした。しばらくして部屋のドアノブがガチャガチャと言い出した。同じ寮の非番の誰かがお見舞いにでも来てくれたのかななんてぼんやり思ったけど、部屋には鍵をかけてたんだ。でもおかしいんだよね。普通ならドアをノックするはずなのに、そいつはノブをノックもなくずっとガチャガチャやり続けてる。なんだようるさいなって思いながら、しぶしぶドアの方へ行こうと体を起こした。そしたら体が動かない。それこそ指一本も。これが噂の金縛りかなんて思いながら必死で動かそうとしてた。そしたら鍵のかかってたはずのドアが突然開いた。よう、まるまる大丈夫か。そんなノリでいきなり同じ寮の先輩が入ってきた。風邪で熱出したって。いや俺心配で来ちゃったよ。ヘラヘラしながら先輩は話しかけてきた。いや、自分今それどころじゃないんです。熱でフラフラするし、おまけに金縛りで動けないんです。それを言いたくても言葉もなぜか出ないんです。そんなこと考えてたら先輩の後ろから主任まで来て、なんだ丸々寝てるのか、大丈夫かなんて陽気にほざいてくれる。いや今金縛りで、つかなんであんたら勝手に人の部屋入ってくるんさ。こっちが内心ジタバタしてたら、先輩と主任は何やらその場でボソボソ話し出した。そしてそのまま二人ともこっちに近づいてきた。今だるいしほっといて、つか金縛りなんとかして。そう思った瞬間体が動いた。慌てて起き上がって先輩と主任に話しかけようとしたら、そこは誰もいない。慌ててドアを調べたけど鍵はきっちりかかってる。もしかして夢だった。そう思って時計見たら午後2時過ぎ。確かに眠っていたとは思うけど、妙にリアルで夢なんかじゃなかったと思う。次の日その先輩と主任にそのことを話したら、その時間は仕事でホールにいたらしい。他の従業員からは先輩の生き量だってからかわれたけど、それからもう何年も経ってるけど、あれはやっぱり夢じゃないって思ってる。 上、喋っていた二人っていう題名の話でございました。で、次行く前に GWSB758 心霊スポットかと、この間心霊スポット突に行く人の撮影動画で某有名トンネルに、それで通算何度目かの訪問した際、動画を撮りながらトンネルを奥まで往復したはずなのに、撮れてた映像は入り口で数十分違う十数分間ずっと止まっているような映像だったと。まるでずっとその場で立ち止まって撮っているかのような感じでも、映像に入ってる足音自体はちゃんと離れていってまた戻ってきてる、映像だけ全く進んでいないといった感じ、そんなのが撮れてたと。カメラ置きっぱなしで歩いたんじゃねえの。759、大人が熱出すとしんどいね、子供は高熱でも割と平気だかと。いや、ダメじゃねえの。割と平気、いや割と平気じゃねえと思うんだが、わからない。逆に大人の方が踏ん張ったりするけどな、子供の方がまだそういうの弱いから。で、760、生ラジイサムちゃんいいこと考えたと。20代じゃないです、おっちゃんですって言えばいいんじゃねえと。それじゃダメじゃねえか、おっちゃんですって言っちゃってるよ。で、次、497、走り続ける少年。俺が高2の時に友達5人でワイナシ県の大川にキャンプに行った時の話です。そこは川のそばにテントを張る場所があって、俺たちは川に一番近いところにテントを張りました。他の客は2組ぐらいだったと思います。ちょうど10時だったと思うんですけど、みんなで酒を飲んでたら俺たちのそばを小学生ぐらいの子供が走り抜けました。はじめはまあキャンプだし、子供がいるのは不思議じゃなかったのでほっといたんですが、何回も行ったり来たりしてたのでちょっと気になって走っていく方を見てたら、走っていく先が途中で見えなくなり、よく見たら顔も判別不能だったんで、気持ち悪くなって友達に、走ってる子供の家族どこにいんのかなって聞いたら、俺も気になってたって言ったので、次に来たら声をかけようってことになったんです。でも5、6分経っても誰も来なかったんで、みんなで幽霊だと思ったよって笑ってました。その後そのことも忘れて遊んでて、2時過ぎにもう寝ようって話になって、テントの中に入り雑談してるとテントの周りを人が走ってる音が聞こえてきました。友達がさっきの子供じゃねえと言って、みんなあの子供のことを思い出してマジでビビってました。俺がうるせえと言ってもいなくならなかったんで、友達が何なのか確認しようって言い出して、みんなでテントの外に出てみたんですが、足音も闇、川の音が聞こえるだけでした。辺りをライトで照らしてたら、急に友達が川の上って言い出し、見てみたら帽子をかぶった少年とスラッとした女性が手をつないでこっちを見てました。なぜか女性の顔がよく見えて無表情の顔が怖かったです。みんな無我夢中でテントの中に入り、真ん中で固まり、何を見たのかとりあえず落ち着こうって言っていたんですが、また足音がテントの周りを走り出して、みんなで大声で来るな帰れと叫んでたら、足音がしなくなりました。それから朝まで寝れませんでした。正直もう二度とあそこには行きたくないです。以上、走り続ける少年っていう話でございました。で、次行く前に GWSB761、おっちゃんは魔法使いになれたのと。メラぐらいは疲れるようになったかな。で、762、お兄ちゃんですって言えばいいんじゃないですかと。なんでですだけカタカナなんだかよくわかんないですけど。で、763、 熱子供は平気だよと、38度あっても平気で駆け回ってるからと、気づいた時はこっちが焦ると。あ、そうなの。あ、そう、大丈夫なのかな、よくわからんけど、夢中になってるからってこと。でも38か。でもな、自分もな、小学校の頃な、まあもともとその平常時が高いっていうのもあったんで、低い子が多い中で、だからなんかよく分からなかったね。で、764、夜テントの外や足音がするってよく聞くと、動物なのかなと。テントの外で足音がするっていうのは、動物もあんまいそうにないけどな。それぞれそのなんだわかんないけど、トイレ行こうとしてる人間の足だったあとなんか静かだし、なんか狭い空間にポツンといるから周りの音に敏感になって足音っぽく聞こえるみたいなのがあったりとか、わかんねえけどじゃないな、とにかくすごいその音に対しては、まあキャンプ場ってなんだろう、まあキャンプするとこだから多少ね、そういったその車のそういった音とかもまあするにしても遠くだからかなり静かではありますよね。なのでまあ夜だからね、夜だしっていうのもあるんだけど、なのでそういったのですごいその研ぎ澄まされる分、なんか敏感に変に、そういう風な捉えちゃってんじゃないの。で次、ファイル496、ガラスは閉めておけ。ガラスの向こう側っていう題名らしいです。ページを押したら題名が変わった。顔を洗うために洗面所へ向かった。隣のトイレの電気がついていた。中から音は聞こえていない。きっと家族の誰かが消し忘れたのだろう。そう思って電気を消した。すると中からコンコンとノックする音がした。誰か入ってたみたいでごめんと謝り電気をつけ直した。顔を洗ったりひげを剃ったりしていて5分くらい経ってたと思う。まだトイレから出てこない。何の音も聞こえてこない。誰か入ってると声をかけノックをしてみたが返事は返ってこない。さっきのノックは空耳だったのかなと思い、トイレの電気を消した。刹那ガチャガチャガチャガチャっとトイレのドアノブが激しく回された。そして上についている小さな曇りガラスにバンと何かぶつかる大きな音がした。男か女かもわからない歪んだ顔が曇りガラスの向こうから睨みつけていた。以上、ガラスの向こう側っていう題名の話でございました。で次、ファイル495、トイレに行ってくる。兄、当時高校3年は友達と3人で兄の家で泊まり会をすることになってて、夜高校から帰ってきた兄と友達で兄の実家で家族と夕飯食ってて、兄の友達の一人が肝試しでもしようぜと言って、場所は自殺が多い大きい公園と決まりました。当然俺は呪われたくないので却下。11時くらいになって兄と友達3人その公園に行きました。公園を一回りしようと歩いていたら、友達の一人がトイレに行ってくると言って公園の便所に行き、20分経っても戻ってこないのでトイレを覗くと誰もいない。扉も開いたままで誰かが入った形跡もなくて、 慌てて携帯でその友達に電話をかけたら、トイレ、お前何言ってんだ、今日お前泊まるって誘われたけど断ったよな。この話を聞いた日から兄弟全員友達連れてきたら絶対アラジオをかけるようになりました。以上、トイレに行ってくるっていう題名の話でございました。で、次ファイル494、扉は閉めておけ。もう音が聞こえてきました。今からでは間に合いません。まだ文章を打つだけの余裕はあります。事の発端は先月の14日でした。私の通っている高校の近くに自衛隊の駐屯地があります。その脇の砂利道をまっすぐ進んでいくと、周りには畑が広がった道に出て、さらに行くと砂利道を通しただけの薄暗い森に入ります。この森は昼間でも薄暗く非常に肌寒い場所で、夏でもあまり暑くならないので、うちの学校のマラソン授業のコースに使われています。あの日も体育の授業でマラソンコースを走っていたのですが、正直なところ私はこの授業が非常にかったるく、友人以後優とします、二人で最後尾をダラダラと走ってました。森も半ばに差し掛かったあたりで優がここらで休んでいくかと私に向かってタバコを吹かす動作をしてみせます。私もよし来たと二人して近くの木の下に座り込み一服を始めましたが、その時向こうの方から体育の担当教師が走ってくるのが見えます。途中で具合が悪くなった生徒や私たちのようなサボり組がいないか教師もコースを走ってくるようになっているのでした。ただ今日はいつもよりも現れるのが早かった。やっべ、あいつもう来たし。優が言う通り、私たち二人はこんなに早く教師が現れるとは思ってもいなかったので、まだ手には火のついたタバコが握られています。とっさにタバコを隠しても匂いでバレるのは確実でした。バレたら定額ものです。とりあえず教師はまだこちらに気がついてはいないようなので、コースを外れて森の中に逃げ込むことにしました。今思えばあんなことになると分かってれば、私たちは森の中などには逃げず、喜んで定額の罰を受けたことでしょう。がその時はその後起こることなど知る由もありませんでした。しばらくコースを外れて走っていた私たちの目の前に思いもよらぬものが現れました。巨大な2階建てバス、塗装は錆びてほとんど剥がれてます。広告のようなものが貼られていた形跡もありますが、ほとんど朽ちてしまって読み取ることはできません。私をゾッとさせたのは、この巨大な2階建てバスがこんな森の中にあるという事実でした。周りはうっそうと木々に囲まれており、周りにも大型車が通れるような道は見当たりません。昔この辺りに道路が通っていたという話も聞いたことはありません。ただならぬ不安感を覚えた私は優にすぐ引き返すように言いましたが、いや、まだ匂い取れてねえし、やばくねえ、それよりこの中見てみない？面白そうじゃん。優は止めるまでもなくバスに向かってズンズンと歩いていきます。私も仕方なしに優の後を追ってバスに向かいました。バスの扉はギギギギと音を立ててゆっくりと開きました。私たちは優を先頭としてバスに乗り込みます。入り口に入ってすぐのところに2階へ続く階段が伸びています。まず私たちは1階から奥へ進んでいくことにしました。 ゆっくりと周りを見ながら進んでいきます。車内は埃だらけで、座席には古びた雑誌やビニール袋などが散乱していました。その時ふと車内の一番奥の方に何か黒いものが落ちているのを見つけました。なぜかは分かりません。それを見た瞬間、私は得体の知れない恐怖に襲われました。額から油汗が噴出し、鳥肌が立って吐き気がします。おい、もうそろそろ戻らないか。時間もやばくなってきたしさ。耐えられなくなった私は優に催促しましたが、彼は聞こえていないかのようにずんずん奥に進んでいきます。そして黒いものの場所へたどり着いた優はそれを拾い上げました。私も優の元へ駆け寄ります。なんだこりゃ、バッグ？それは黒くて薄汚れた真っ黒な手提げバッグでした。優が恐る恐るバッグのファスナーを外していきます。私は止めたい衝動に駆られましたが、声を出す勇気もなく、ただそれを見ていました。バッグの中には何も入っていませんでした。優がつまらないというようにため息をつきます。ダグ、せめて札束くらい入れておけって。冗談を言っていた優が変な声を出してバッグを取り落とします。落ちたバッグには無数の引っかき傷がついていました。よく見ると人の爪のようなものが数箇所突き刺さってます。クンッと急にバスの2階、自分たちの真上から大きな音が聞こえます。私と優は顔を見合わせました。お互い真っ青でびっしょり汗をかいてます。優は何やら口をパクパクとしていますが、声にならない音が漏れてます。また2階から音が聞こえます。何かが這うような音や爪で何かを引っかくような音がします。パクパクしていた優の口から言葉が発せられました。行けよ、入り口、走れて、早く。私は弾かれたようにバスの入り口に向かって走り出します。ガリガリガリガリガリガリガリガリズズズと、それを合図にするかのように2階の音が急に大きくなり、恐ろしい勢いで1階へ通じる階段へ向かっていきます。優が私の後に続いているのが分かりましたが、後ろを振り返る余裕はありませんでした。音のものに先にバスの出口に行かれたら終わりだという得体の知れない恐怖だけがあったと思います。走っている最中、埃が舞って最初は気がつかなかったものもよく見えた。至る所に引っかいたような傷がありました。紙一重で私たち2人はバスの外へ飛び出します。まだ後ろからは何かを引っかく音が聞こえます。私たちはそのまま森を走り抜けて学校へ逃げ帰りました。学校に着くと教師にひどく怒られましたが、何を言われたのかはよく覚えてません。本当の問題はその後でした。次の日から優が真っ青な顔をして学校へ来るようになります。訳を尋ねても自分の頭をガリガリと爪で引っかき、うつろな目をしています。そのような状態がしばらく続いていました。私は心配になって優の家を訪ねましたが、彼の母親によると優はあの日の晩出かけると言って家を出たきり戻ってないとのことでした。優の母親も今までも何度かそのようなことがあったので、あまり気にしていないようでした。そのうち優は学校にも来なくなります。優からメールが届きます。どこに行っても無理だった、扉は閉めておけ、目はいい。音が扉の前に来ました。優はひどいありさまでした。 畳、扉は閉めておけっていう題名の話でございました。で、次行く前にディータレスミ765、おっちゃん擬音練習した方がいいねと。ああ擬音ね、ああてかね、擬音とか困るよね、ほんとできないから。なんかすぐにさ、その来たらその音、それっぽい音がさ、なんか出せるといいんだけど、そのなんつうの、口からじゃなくてさ、そういうそのサウンドが、ああでもそんなあの器用なことできないから、だあんまり逆にそのなんだろう、できないから無理してやろうとせずにただ読むだけっていう方法もあるんですけどね、あの逆にぶち壊すから、自分みたいな下手なのがやると。で、次、ファイル493、あの中年女の顔がっていう話。それは見るからに古く木製の大きな三面鏡だった。部屋が微妙に傾いているのか、ギギギと少しずつ開くのだ。何回か閉めたのだが、すぐギギッと開く。妙にその音が気になるから全開にしておこうということで全開にした。開いてみると鏡面の端部が真っ黒なシミがついていて、かなりの年代物だなぁと感じた。なんとなく気味悪いので、とりあえずバスタオルをかぶせた。音も出なくなり、俺たちは間もなく寝入った。ふと夜中、尿意を催し目が覚めた。寝ていた離れには便所がないので本家まで行かなければいけない。邪魔くさいので朝まで我慢して寝ようとしたが、やはり無理。めんどくせえな、庭で済まそうかなとしばらく布団の上でゴロゴロしていた。庭で済まそうと決意し、部屋を出て玄関の横で小便をした。月明かりが妙に明るく、澄み切った星空が綺麗だった。やっぱ田舎っていいなぁなどと思い、そのままそこでタバコを一本吸った。俺は女にもこの星空を見せてやろうと思い、玄関先から女を起こそうと部屋を覗いた。女にも見せようなんて考えるんじゃなかった。玄関から差し込む月明かりで女の寝姿が見えた。その奥に三面鏡、中央の面にバスタオルをかぶせていて、その右の鏡面に俺の姿が映っていた。逆光で鏡に映る俺の表情は見えないのだが、鏡に映る俺の後ろに誰かがいる。いや、中年の女がうつむき加減、半笑いの表情で鏡越しに俺を見ていた。俺は心臓が止まる思いで振り向く勇気もなかった。明らかにこの世のものではないと一瞬で分かった。なぜなら俺自身の姿は逆光で暗く映っているのに、その中年女は逆光、つまり影になってない。まるで鏡の中から俺を見ているようだったのだ。しばらく硬直状態で目線が離せなかったが、しばらくして中年女は半笑いのまま鏡に映る俺の背中越しにスーッと消えていった。俺は慌てて女の足を引っ張り起こした。寝ぼけ眼の女に事情を説明したが、どうせ私をビビらせたいんやろ、しょうもないこと言っとんと早く寝と切れられた。当然それ以降は寝ることなんてできなかった。三面鏡を閉じ、タオルを何枚もつないで紐状にして三面鏡が開かないように結んだ。翌朝、優しいばあさんに鏡のことも聞けず帰ってきました。今でもあの中年女の顔が忘れられない。俺はあの中年女に恋心を抱いてしまった。 以上、あの中年女の顔がっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータですよ。766、ユウが来たのかと、バッグの持ち主が来たんじゃないのかと、バッグの持ち主ではないみたいで、767、擬音は朗読の天敵だよねと、書く側としても正直下手に擬音使うと安っぽくなるし、なかなか厄介なものドスと。767番さんはそういうのを書く方なんですかね。いやさ、特に自分は別に経験してる、まあ経験してなくても、その多分こんな音だろうなっていうのはあるし、そこまでイメージが本物とずれてるとは思えないですけど、それをさ、その口に出すっていうのはさ、なかなかね、難しいですよね。カリカリ音とかどうすんだろうね。よく結構その爪でカリカリやる音っていうのは自分も読んでる中でいろいろあるんですけど、カリカリ音なんてね、口でどう出すんだとね、思うわけですよ、ね、であんまりさ、そのなんだろう、カリカリカリって言ってもあんま、なんだろう、チャッチーしって言ってもやるんだけど、でガリガリガリとか、だからそのなんつうの、叩く音とかだったらポンポンとかいうのを、もうちょっとうまくできる人はいるのかもしれないですけど、だからカリカリ音とか難しいですよね。あと地味に難しい、ノック多く出てくる中でもう難しいの、ノックとか、あとなんだ、ノブをガチャガチャする音とかね、口じゃできないね、そんな難しいよね。で、768、あの中年女の顔がっていうのは中途半端なシーンから始まってるねと、前編があるのかなと、わかりません。で、769、おっちゃんは中年女が好きなのかと、まあ、また誤解してる人がいますけども、でも中年、どっから中年なんだろう、よくわからん。で、次、ファイル492、火葬場の白い女。うちの実家のある市の火葬場の話。今は建て替えられて新しくなっているのだが、古い建物の時は煙突の高さが足りず、十分に高い場所まで排煙できず、また焼却炉も古く性能が十分ではなかったため、近隣の畑や民家から焼いた際の煙が匂うと批判&気味悪がられていた。そのため建て替える計画が立ち上がった際には付近の住民も反対などしなかったのだが、きちんとお祓いをした後、取り壊しを開始しようと建設会社の社員がショベルカーに乗り込んだ。だがおかしいことに、あちらこちらとショベルカーを動かすが、いつまでたっても建物を壊そうとしない。周囲の人間が不思議に思っていると真っ青な顔をしてショベルカーから降りてきた。聞けば、いざ建物に手を入れようとすると、その場所に白い服を着た女が出てきて邪魔をするというのだ。周りの人間はそんな女は見えていなかったが、場所から笑い話にもならず一度押し黙ってしまった。だが工事をやめるわけにもいかず、最初の作業員より若い男が俺がやると言い、ショベルカーに乗り込んだ。しかし先ほどと同じようにあちらこちらと迷った挙句、覚悟を決めて建物にショベルカーの爪を立てた。そしてそのまま降りてきて作業をやめて現場から帰ってしまった。 残された人々が恐る恐る作業を開始したが、その後白い女が目撃されることはなかった。やがて大きな事件もなく建て替え工事は完了した。しかし最初に建物に爪を立てた若い作業員は精神を病んでしまい医者にかかっているそうだ。建設会社勤務の母親から聞いた話。ちなみに母親の会社の作業員ではないらしい。以上、火葬場の白い女っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスミ770、おっちゃんこんばんは。どうもおっちゃんじゃないですけどこんばんは。おっちゃんの美声で今夜も眠りにつくよと。美声じゃないですけどこんばんは。で、771、俺はイサムの擬音好きだけど、うん、マジと。あんまりこういうあの書き込みないですね。2階建てのバスの上からの音、得体の知れない感じが良かったと。アイザス。で、772、そういや何回か前の話で後半特に終わったかなと思ったらあれとなるような作品が割と好みだと聞いたので、ちょうど最近いくつかその手の話を見かけたので読むネタが枯渇した頃にでも陸してもいいですかと。読むネタが枯渇するとお思いですかというところでですね、エニグマとかですね、ここの新恐怖伝説もですね500話とかあったりするわけですよ。てか500話どこのサイズじゃねえや、3000話ぐらいあったりするわけですよ。ネタに困っておりません。ですがやっぱり人間飽きるもんで、今度別のとこ読みてえなってなるわけです。その時にそういう話があんな教えてくれよと、だからもうそのなんだろう、読むネタが枯渇した頃っていうよりも今教えてよっていうところです。読む、そうしたらあのそういう話は自分確かに好みなので、あのそういう話があるんだったら教えてほしいですね、真面目に。普通にあのなんだろう、あの配信やるやらないかかわらず、あのそういうの別に嫌いじゃないんで本当読みたいですよ。で、773、おっちゃんが本気を出せば1000話や2000話なんて軽いものさと。全然軽くねえしね。やっとそろそろ3000話いきそうだってぐらいだ。で、次。ファイル491、格安物件の理由。ワンルームマンションで一人暮らししていた時、夜中ビデオを見てたら飼っていたチワワが突然火がついたように吠え出した。シャワールームに向かって、なんだか怖くなって音を立てずにそーっとシャワールームの扉を開けた。チワワはすかさずシャワールームに入り吠え続けた。扉の隙間からシャワールームを覗いたが別に何事もなかった。チワワを抱き上げ扉を閉めようとした時、何か違和感を感じた。ゆっくりとシャワールームの鏡を見ると、鏡に映る浴槽の中からずぶ濡れの女が鼻から上だけを出しこちらを見ていた。ドキッとして浴槽を見たら何もいなかった。慌てて扉を閉めたがチワワは吠え続けていた。格安物件だったわけが分かった気がする。以上、格安物件の理由っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスミ774、わしもおっさんのディオンが好きだ、わざとらしくないからいいと。まあありがたい話で、いやとにかくセリフもそうなんですけど、セリフもディオンもとにかく自分は下手くそでできないんで、できないからそのなんだろう、変に調子に乗ってやらずに ダラダラと読むテンションで読んでった方がいいのかなと思うところでやってるから、とりあえずあんまり壊すことはしたくないんで、そのなんで上手い人だとその盛り上げる要素の一つになるんですけど、下手だったりそのなんだろう出来もない人が、技術のない人がやろうとするほどそのぶっ壊すそのもうないじゃないですか。そのね、なので自分のできる範囲でやろうというところでやってるつもりではございます。でも練習した方がいいよって言われてるということは、またそれはぶち壊してるようなことをやってるってことなんで反省です。で次行きます。ファイル490、私にもちょうだい。我が家で実際にあった話。15年くらい前、弟が3歳、私が10歳頃だったかな。今は建て直しましたが、当時は築30年くらいの古い家に住んでいました。当時昼間は父は会社へ、私は小学校に行っていて、母と弟としかその家の中にいませんでした。そしてその頃の弟はヤクルトが大好きで、よく10本入りのパックごと持ち歩いて飲んだりしていました。そんなある日、母がお昼ご飯を作ろうと台所で料理していた時、仏間の方で遊んでいた、もちろんヤクルト飲みながらの弟が突然来て、母にヤクルトを1本差し出してきたんだそうです。いつもは絶対に自分からくれることがないので珍しいなと母は思いつつ、母がくれるのありがとうとお礼を言うと、弟はだってちょうだいって言ったでしょと言ったのです。もちろん母は料理に夢中になっていたのでそんなことは言っていません。ですが弟が言うには、私にもちょうだいという女の人の声が聞こえたというのです。だから母にヤクルトを持ってきたと。そういえばあの家ではよく誰もいないのに2階からドンという音がしたり、階段を上っているような音、いつも上りがしたりなんだりしていましたので、私たち家族以外の誰かが住み着いていたのかもしれません。以上、私にもちょうだいっていう題名の話でございました。で次行く前にギータレスミ775、小型犬はよく吠えるのと。小型犬はそうね、なんかでかいやつの方が落ち着いてる感じがするのかな。小型の方がよく吠えるのかな、なんとなくのイメージですけどね。別に統計取ったわけじゃないんで知らないですけど。で776、確かにボイパーみたいにうまかったらそっちに気がそれてしまうなと。いや、ボイパみたいにうまかったら、その、多分盛り上がるよ。その、なんかわかんないけど、普通にノックのガチャガチャ音が口でできるような技術を持ってるとしたら、もうすげえ声よ、もう。もうそれはね、半端じゃないね。臨場感たっぷりで、ノックの音とか、その、どんどん大きくなるみたいなさ。で、コンコンが、この、これこの音はね無理でしょ、できねえよこれ。ノック音ができたりしたらねいいなと思いますけど、はい。で次、ファイル489、ギクシャクと歩く男。 これはトラックの運転手をしている友人から聞いた話です。その時友人 A は鳴子という場所を走ってた。その頃の仕事はとてもハードで、会社から荷物を積んで現場へ到着、会社に電話、そこの現場近くで違う荷物を積み次の現場へ到着てな具合で、一度仕事に出ると1週間は家に帰れませんでした。時間は夜中の3時ごろ。右側は林、左側は落ちたらおしまいの崖、すれ違う車さえありません。すると前方に車のテールランプが見えたので、少しスピードを上げてその明かりに近づいていく。その明かりの正体は自分と同じ荷物運びのトラックでした。こんな夜中にご苦労さんだね、お互いに、などと思いつつ、そのトラックの後ろを走っていると、急にそのトラックが反対車線にはみ出してすぐに元の車線に戻ったので、なんか障害物でもあったんかなと少しスピードを落とし、前のトラックが何かを避けた場所に近づいていった。どうやら人が歩いているらしい。しかもその車道の真ん中を。うわ邪魔だなと言っても、引いてしまったら大変なので、さらにスピードを下げてその人に近づく。トラックのライトに照らされたその人は、もじもじくんのような全身タイツを着ている。しかも多分全身の関節が逆に曲がってたそうだ。初めは後ろ向きに歩いていると思ったほどに、それがギクシャクとこちらに向かって歩いてくる。顔を見ると何やら早口で喋ってた。ビビった A はスピードを上げてそれを避ける。その後サイドミラーで見てみると、それは相変わらずギクシャクと歩いてた。すると少し行った場所に先を走っていたトラックが止まっている。興奮していた A はその後ろにトラックを止めて降りてみると、先を走っていたトラックの運転手 B も降りてきた。 A、さっきの人って B、お前も見たのか。 A、はい。 B、何なんだろうなあれ、まさかお化けっちゅうことはないよな。 A、 ちょっとシャレにならないですよね。しばらく興奮気味にそんなことを喋っていると、 B が A の後ろ側を見て、おい戻ってきたぞ。 A が後ろを振り返ると、さっきの人がギクシャクとこちらに向かって歩いてくる。二人ともマッハでトラックに乗り逃げたそうです。もしかしたら事故にでもあったんかな。でも全身タイツの意味がわからんと友人は言っていました。以上、ギクシャクと歩く男っていう題名の話でございました。で次、ファイル488、先祖の激鱗にっていう話。昔家の庭の片隅にあったでかい石に座ったり、上で踊り子の真似を友達としたりして遊んだ。その日から2週間以上39度の熱、おまけに意識混濁。両親は死に装束の武家に叫びながら切られる夢を続けざまに見た。医者に見せてもダメ。懇意にしていた旦那寺の和尚さんに相談したら、この子は一体何をしたんだと怒られたらしい。仏間に変な幽霊がいたり、挙句武士らしい男が短座して俺の枕元に座っていたのを見たそうだ。知り合いの和尚さんと二人でやっと沈め、俺も起きてる時に謝らせ、数珠を装備させてやっと治った。直後 石のところに戻ってご馳走をあげ、俺は頭をこすりつけながら拝まされた。後で聞いたところによれば、うちは何代か前の先祖が武家で、江戸時代に一度血筋が変わったらしい。で、前の一族の最後の当主は何かの不況跡で切腹し、家名のみ縁者に与えたんだとか。その石というのはその人の墓で、代が変わるごとにもう詣る仕切りだったとか。子供の俺にそんなこと分からずむちゃくちゃをしてその人を怒らせたということ。危うく取り殺されるところだったそうな。仏間の霊はその人に惹かれてやってきた連中で、直接の関係はないそうだけど、書いてて心底ゾッとする。以上、先祖の激鱗にっていう題名の話でございました。で、次グマにジータレス読み777、ギクシャク歩く、ビッグドッグかと。ビッグドッグ、自分なんだっけ、あのサイレントヒルの敵みたいな感じなんだけど、それがあのなんだっけ、サイレンの闇人で。778、笑いと紙一重ギリギリやねと。でもサイレンの闇人みたいなやつだと思うんだけどな。なんか顔だけポコンと出てて、全身タイツみたいに見える、まあ真っ黒な感じで、なんかもう全身の骨が折れてんじゃんみたいなので、ゲリリリってあの着ながら、でも口は早口で何かを喋ってるっていう。で、779、ちょうどおっちゃんの録音機で余韻に浸ってたら放送してたと。余韻に浸ってるってことだな。もうおっちゃんじゃないですけど、ありがとうございます。で、780、引き足りか、ごめんなさい、ありがとうございます。で、781、そんな物騒な石を庭に置いとくなんて子供がいるのにと。うん、てかちゃんと言っとかなきゃあかんな。うん、で、言っといてもどうせやるから、完全にガードしとかなきゃね。大事に大事にしとかないと、とんでもないこと起きてんじゃねえかって。っていうか、自分の子供が殺されるぐらいのことが起きるんだったらちゃんとガードしとけよっていうのがありますけどね。で、次、ファイル487、あなたの足の間から。仕事も終わり、飯も食った。パソコンの電源をつけて、いつものチャットルームへ。こんばんは、どうも。今日は自分も含めて4人か。文字の色が黄色、青、緑、ピンクで、あと赤があったら戦隊ものだな、なんて一人で笑う。と思ったら二人抜けた。あ、まあいいや、二人で雑談しよう。ついでに萌えサイトも見に行くか。回転椅子キコキコ言わせながらチャットとネットサーフィンに乗じる。ふと首をひねって時計を見る。おお、もう10時か。そろそろ風呂に入ろうかな。すると、何もしていないのにチャットがリロードするかすかなカチという音がした。なんだろう。二人だけのチャットルームに三人目の赤い文字。机の下、あなたの足の間から。思わず見ると足の間に白い顔が。以上、あなたの足の間からっていう題名の話でございました。で、次行く前にジーダレス読み782、チャーン子連れ狼風って書いたんですけど、なんでこの書き込みが来たんだか、誤爆か。で、次、 ファイル486、心配する看護婦たち。つい最近先輩が入院した時の話。その先輩はツーリング仲間で皆で集まった時に聞かせてもらいました。まずはなぜ先輩が入院したかというと、事故ったからです。バイクでの単独事故で、入院した病院はかなりでかくて結構有名な病院です。病院自体はかなり古いんですが、地元では最新の設備が整っていて、変な噂は聞いたことがありませんでした。だから先輩の話も作り話かも。先輩が事故ったことは先ほども言いましたが、怪我の部位は鎖骨でした。鎖骨程度だったので、といっても手術1週間くらいで退院できたそうです。で、退院する2日前に起きた出来事らしい。病院って入院したことある人ならわかるけど、消灯が早いですよね。でも個々のベッドに蛍光灯のスタンドがついてて、本くらいなら読める。それ使って先輩も友達が見舞いに持ってきてくれた漫画を読んでた。そしたら便所に行きたくなったんだって、大の方で。ベッドから出てスリッパを履く。そんで部屋から廊下に出る。病院って言っても廊下には電気がついてるし、あさってにはもう退院。誰もいない廊下はシンとしてるけど、全然怖くなかったんだって。先輩は漫画を片手にトイレに行った。そのトイレはタイルとか昔のまんまで古臭い。だけど便器は後付けで洋式もあって、綺麗に掃除してある。で、先輩は洋式の方に入ったんだって。一通り用は済んだけど、先輩はケツも拭かないで漫画を読みふけっていたらしい。で、ちょっと経ったら廊下の方からパタパタパタってサンダルの足音がするんだって。あ、誰か来たと思ったら、便所の前で足音が止まったんだって。そしたら、大丈夫ですかって看護師さんが聞いてきたんだって。だから先輩は大丈夫っすって返事した。そしたらパタパタパタって足音が遠のいていった。先輩はまた漫画を読み出したんだって。で、5分くらいしたらまた同じ足音で、トイレの前でまた止まり、随分長いですけど大丈夫ですかって看護婦さんが言った。先輩は返事に、あ、全然大丈夫ですよ、もうすぐ出るんでと返事。そしたら看護婦さんが、わかりました。先輩は親切だなって感心してたんだって。で、先輩また漫画を読み始める。で、少し経ったらまた今度はトイレの中から、大丈夫ですかって聞かれたんだと。先輩はビクッとして、さっきの看護師足音しなかったけどトイレの中に入ってきてたんと思ったらしい。で、あんまりしつこいから先輩は少しきつめに、本当に大丈夫だって、あとここ男子便所なんだけどって言ったんだって。したらシーンとなって返事がない。ちょい言い過ぎたかな、やっべと思って、って言おうとしたらカタンって扉が鳴った。先輩はうわって見上げたんだって。そしたら、本当に大丈夫って上から女が覗いてたんだと。先輩が逃げようと思ってケツも拭かずに扉をバンって開けたら、それがもういなくなってんだって。で、急いで部屋に戻って、その日は寝れなかったって。次の日はさすがに寝れて無事退院したんだけど。で、先輩が言うには、よく思い出すと一人一人看護師の声が少しずつ違ったらしい。最後の方は腹から絞り出すような声だったとさ。以上、心配する看護婦たちっていう題目の話でございました。なんか看護師って言ったり看護婦って言ったり、自分間違えましたね。 まあどっちでもいいっていうか、今は看護師って言った方がいいんですけど、ね、で次に行く前にジダレス読み、783、お尻拭いてから漫画を読めばいいのにと。あれなんじゃない、お尻拭いたら終わりっていう感じがするから、お尻拭いたらもうなんかそこから出なきゃいけないっていう、だから拭いてないからまだここにいていいみたいな、だそういうことでまだずっとそこで、てかなんでそんなとこで漫画読んでんだよって、早く戻ってあの読んでりゃいいのにさ、そっちの方が明るかったからかな、よくわからんけど、病院の夜のトイレなんかでずっと痛くねえけどな、漫画持ってってる時点でおかしいと思うけど、早く戻ってきてベッドで見りゃいいと思うんだけど、まあ、怖くなかったからね、平気でそんなのしてたんで、ね、職員で、次485、タンデムシート、昨日走りに行ったんだけど、工事中の片側交互通行の信号で先頭にタンデムライダーが止まってたのね。タンデムでツーリングかいいなーなんて思いながら、青になるまで1分半くらいだったからアイドリングストップして、ボヘーっと周りの木々を見回して前を見たら、先頭のバイクがタンデムしてたはずなのに1人しか乗ってないの。見てはいけないものを見てしまったのかしら。以上、タンデムシートっていう題名の話でございました。で次、次くんジータレスミ784、早く拭かないとこびりついて固まっちゃうよと。いや、わかるけど、でもどうなんだ、わからん、でもそうだよね。で785、 G 行為をしてたんだよと。 G はあの英語の G ですよ、何の G かは分かりませんよ、何ですかそれは、で次、ファイル484、深夜の幽霊列車、中学生の頃学校に七不思議があった。まあどこにでもある音楽室のピアノがとか保健室の模型がとかありふれたものだったんだが、そのうちの一つに学校から一番近い踏切に深夜幽霊列車が通るってのがあった。当時受験用の自己補習で学校に遅くまで残ることが多くて、その日も何人かで夜の9時くらいまで学校にいて、そのことが話題になった。盛り上がってると W という今で言う知ったかくんが、どうせ回送か貨物が夜中に走るのを見て大げさになったんだろう、くだらねえなと言い出した。私も含めみんなそうだろうとは思ったが、 W のことが気に入らないので、いやそんなことない、お前だって見たわけじゃないだろと言い合いになった。なら今日帰りに確かめてみようということになった。最終電車の時刻を調べたり、親に友達の家に泊まると連絡したり、いろいろ小細工をして深夜2時頃踏切に向かった。その踏切は別になんてことはない普通の踏切で、ただ辺りが暗いせいでなんとなく不気味に見える程度。30分くらいみんなで来ないね、時間が違う、そもそも嘘とか言いながら待ち続けると、遠くにライトの光が見えた。電車だ。遥か遠くの線路上に光が見える。私たちは踏切の脇で息を呑みながら見守った。来た電車はただの貨物列車だった。なんだつまらん。おい W、 お前の言う通りだなと声をかけようとして、別方向からまた電車が来た。今度は普通の電車だ。中の明かりはついていなかったが普通の電車だ。私たちはただ貨物列車と普通の列車が目の前を通り過ぎるのを見守った。ただの電車だったな。 損したなどとみんなが話している中で W だけ無言だ。こんな時やつの性格ならそれ見たことかと大騒ぎするはずなのに。 W、 何黙ってんだ。お前の勝ちだな。それでも W は何も言わない。んだよ、どうしたんだよ。 W はやっと答えた。あの線路は単線のはず。なのに上りと下りが同時に来た。以上、深夜の幽霊列車っていう題名の話でございました。で、次組にジータレスビー716、リアシートは幽霊専用と。幽霊専用なんだ、わざわざシートを用意しておかなきゃいけないのか。大変だな、座んなきゃいけないの奴らも。で、717、何かの話であったよねと。最終電車の後にもう一本走る幽霊電車と。電車系はまたいろいろっていうか、いくつか自分も読んだ記憶が、まあいろんなパターンありますけどね。なんかうとうとしてたら、なんかあれおかしいな、一向につかねえみたいなとか、でここで待ってたら普通もう来るはずない時間なのに来て止まって、あれみたいな。でしかも人乗ってるっぽいんだけどみたいなやつとか、それか逆に、どこまで行っちゃうんだろう的なあれで行って、降りるべきだと思うのに、その降りなきゃいけないはずなのに周りみんな降りないで、で自分もなんとなくポッと降りたんだけど、まあそれで正解みたいな、そのまま乗ってったらみたいなとか、で788、京都市内は幽霊バスが走ってますと。京都市内はもう確定なんですかこれ。また来てる幽霊バスみたいな、もう過ぎてんじゃん、終バス過ぎてんのにまた来てらみたいな、そんな有名なやつがあるんですか、多くの人が見てるみたいな。で次いきます。ファイル483、紹介された物件。俺が家を出て一人暮らしをしようと不動産屋さんといろいろ家を見て回った日のこと。いろいろ見て回った何軒か目のアパート、それまで気さくに話してた不動産屋さんが何やらぎこちない。懐に手を入れて案内してくれた。なんかこう外国の刑事が銃を抜くような感じで、靴を脱いで上がり、二間だけどまあまあな部屋に入っていった。修正でコンパスで確認すると窓は西。こりゃ西日がきついなーなんて思ってたよ。押し入れとかもまあまあ広くて意外といいけど惜しいなと。その旨を不動産屋さんに話すと引きつった顔で笑って、じゃあすぐ次に行きましょうって。なんか怒るようなことしたかなって玄関に戻ると靴が6足ある。男物、俺と不動産屋さんのもの、そして女性のとおぼしきもの。その時の声にならない不動産屋さんの悲鳴。俺は靴履いて玄関閉めて、あれって気づいた。不動産屋さんはもう階段を走り降りていた。俺も走りましたも、走りましたとも。響く音は3つ。俺の前と後ろからも響きましたよ。霊感はないけど、ああもはっきりと見たのも聞いたのも初めてでした。書き忘れました。不動産屋さんが懐で握っていたのはお札でした。車に乗り込むとお札を貼り何か唱えてました。てかそんな物件紹介すんなよと。 以上紹介された物件っていう題名の話でございました。で、次ごめん、ジータレスミ789、こんばんは、放送やってたのか、今から聞かせてもらいますと。まあ放送やってましたよね、ツイッターで書くのと、あとはまあ、ラジの、ラジじゃねえ、ラジでもドルフィンでも何でもいいんですけど、そういうネトラジのなんかのツールで、入れておけば気づきやすいかもしれません、はい。まあ聞いていただけるのはありがたいですけど、まあ録音ファイルあげますけどね、いつも通りで、次ファイル482、懐かしい友人が、目の前で友人が死んだ、大丈夫、そう思って信号赤で横断歩道を渡って、少し遅れてきた友人がトラックに衝突、自転車ごと巨大なトラックに衝突、鈍い音がしてブレーキ音が響いた。俺はすぐ振り返り友人の安否を気遣った。手遅れと分かっていた。友人はどこからか血を流していてぐったりしていた。死ねと冗談で言い合っていたのに本当に死んでしまった。それから俺はあの信号でも、初めて見る信号でも、よく知る信号でも赤は止まり青は進む、当たり前のことをしだした。いつの日か俺はそんな悲しい事件を忘れかけていた。もう今年で23になる。妻もいるし幸せだった。子供も一人いた。あ、まだ3歳の子で名前は丸、娘だ。その子供と妻とで旅行に行くことになった。事件は起こった。あの信号の前を偶然通った。その場所のあの時の記憶が鮮明によみがえった。ドクンと心臓が音を立てる。ハンドルを握る手に緊張が走った。目の前の青信号、まだ少し遠くに見える自転車に乗った二人の学生、俺は無意識に彼らを見ていた。彼らは案の定というべきか、信号を無視して俺の目の前に現れた。ドクンドクン、距離は十分空いている。このままのスピードで走っても問題はない。でも俺はブレーキを思い切り踏んだ。止めないといけない。キーとあの時ほどではないが、それでも激しい音を鳴らして車が止まる。後ろの車も俺の急停止の経過を見て止まる。衝突は避けれた。どうしたのと妻の声。俺は正気を取り戻して妻の顔を見て何も言えなかった。そうだ、あの二人は視線を彼らのいるはずの場所に向けた。学生はこちらを見てペコリと頭を下げていた。ほんの少し、ちょっとだけ俺は安堵した。息を吐いてハンドルを握る。そして何気なく学生たちとは反対の歩道を見た。懐かしい友人が俺に笑顔を振りまいていた。以上、懐かしい友人がっていう題名の話でございました。んで、次ごめん、ジータレスミ790、幽霊バスじゃなくて無許可運行の路線バス、利用者には知らされていないと。それダメじゃない利用者には知らされていない無許可運行の路線バスって何のためにあんだそれ。おかしいぞ。無許可、いや仮に無許可でその運転しててもいいっちゃいいんですけど、まあ良くないですけど、別に運転してたと ね、で肝心なお金を落としてくれる利用者の方々には知られないと。っていうか、お前バスでただドライブしてるだけとちゃうんかと。路線バス使って何でか知らないけど、バス好きなのか知らないけど、運転するのが楽しいのが、それはあかんね。そりゃ無許可運行の路線バスって意味ねえな。無許可運行のタクシーと同じでしょ。だって利用者は分かんないんですけど、まあ、なんかタクシーっぽい感じで走ってるけどタクシーじゃねえなみたいな。で次、791、9月21日から秋の全国交通安全運動やでと、ネズミ捕りにご注意と。なんかあの、なんだろう、ネズミ、そのなんだろう、トラップ的なところに、そのもう、みんな間違いやすいところに、わざともう間違えるって分かってて、しかもその安全運転してほしいなら、その間違えないように工夫するなり、まあ、仮にすぐできないんだとしたら、そこにそのねえ、その誘導するような、そのここで危ないですよ的な あれで立ってりゃいいのに、わざと隠れててミスをしたらほらほらほらほらっつって出てくるっていうのはなんだお前と、仕事放棄かとっていうのはあるんじゃないのっていう話はいろいろ聞く。で792、お放送あったのか、おちゃんこんと、まあ、おちゃんじゃないですか、こんばんはと。初聞きなどで不慣れで不つかではございますが、よろしくと。まあ、初聞きかどうかはさっぱりわかりませんけど、そうは思えないですけど、まあ、とりあえずよろしくと。で793、おちゃん車持ってると。マイカーってことですか、マイカーはないです。そんぐらいのレベルです。で次、ファイル481、それはどうかなっていう題名の話。最近起こった出来事。学校の帰りに川の土手のところを自転車で走っていたら、川の中に人がいる。何やってんだろう、こんな時間に魚でも取ってんのかと思ってよく見たら一人じゃない。何十人もの人が川の中で何かやってる。気になったんで自転車を押してもう少し近寄ってみると、その人たちは川を向こう岸に向かって渡っているようだった。その瞬間、ああこれはやばいなと思って逃げようとしたら自転車を倒してしまった。ガシャンと音がした瞬間、その何十人もの人が一斉にこちらを向いて俺をじーっと見つめている。俺は叫び声を上げながら自転車を起こしてすぐにその場から全速力で逃げた。途中で後ろを見たが追っては来なかった。まあ、とりあえず家の前に着いて助かったとつぶやくと、すぐ耳の後ろからそれはどうかなという声がした。もうすごく怖くなって自転車をその場に倒してすぐに家に入り、家中の鍵をかけて回ってすぐに布団かぶって寝た。次の日自転車を見てみると、自転車は全身が錆びついていてもう使えなかった。買ってからまだ1週間ぐらいしか使ってなかったのに。以上、それはどうかなっていう題名の話でございました。で次、行く前に、Gータレスミ794、 GPS レーダー探知機は便利、安全運転に貢献する。素晴らしいじゃないですか。ぜひぜひ。いや、てかまあね、いろいろめんどくさいことになりますからね、大変なことになりますんで、はい、で、次、 ファイル480、そこに佇む男。先月頃の話で、一応実は俺が住んでるアパートの向かいの家、一軒家の駐車場の隅に怪しい男が佇んでいることがしばしばあった。その男はうつろに家の中を覗き込むようにして立ってる。見た目は中年のニート風、てかそうとしか見えない。ストーカーだと思って警戒してた。あまり頻繁に見かけるようなら警察呼ぼうとまで考えていた。ある日夕方から仕事だったため、アパートを出て駅へ向かおうとしてたらまた奴がいた。ただいつもと違うところは、今日は家の中を覗いているんじゃなくて俺をじっと見てる。目が合ってしまい寒気を覚えたので、俺は目をそらし駅へダッシュした。その日の夜、ニュースでニートの話題があったので、例のストーカー男のことを思い出し、一緒に見ていた彼女に話した。結構頻繁にいるはずだが、彼女は一度も見かけたことないよと言っていた。とりあえずキモいし、何かされたら怖いから注意しなよと言って、その話は終わった。その日から数日が経ち、ストーカー男のことも忘れかけてた時だった。夕方になったので仕事に向かうべくアパートを出て駅へ向かった。そしてすぐさま俺は凍りついた。なぜか例のストーカー男がうちのアパートのゴミ捨て場の前に立ってる。しかも俺をじっと見つめていた。10秒ほど呆然としてしまったが、仕事に遅刻したらまずいとナイスタイミングで理性が働きかけてくれた。奴から目をそらし、早足で横を通り過ぎ駅へ向かった。ある程度距離が開いたので振り返り、奴の様子をちらっと確認した。すると奴は俺を一別すると、何かをつぶやくように口をパクパクしていた。それが俺には邪魔をするなと言っているように感じた。翌日も奴はゴミ捨て場の前に立っていた。その時俺はゴミ捨てのためにゴミ捨て場に赴いたので、奴が邪魔でゴミが捨てられない。ゴミを捨てるためにはかなり接近することになってしまうので、ゴミ捨てやめようかと迷ったが、なんで奴のために俺がゴミ捨てを我慢せにゃならんのかと考えたら、無性に腹が立ってきたので思い切って、邪魔、ゴミが捨てられへんやろと言ってみた。すると無言のまま奴は去り、いつもの向かいの家のポジションに戻った。その日からゴミ捨て場に奴が立つことはなくなった。ある日、彼女と買い物に出かけた帰り、奴がまた向かいの家を覗き込んでるのを見かけた。俺は彼女に、あいつだよ、こないだ話したストーカー男、どう見てもストーカーでしかないよな、通報しようかと言ったら、彼女が、は？誰もいないじゃん、何言ってんのと言った。今は仕事が変わり、夕刻に家を出ることがないため、奴は見かけないが、ずっとあの場所に留まり続けているんだろうか。以上、そこに佇む男っていう題目の話でございました。で次、わからないことが、ファイル479。ガキの頃階段から転げ落ちた。当時住んでいた家は古い木造住宅で、階段は急。さらに下り切った正面には柱が立っており、その柱に頭から突っ込む羽目になった。音を聞きつけ、当時同居していた祖母が部屋から出てくる。俺を発見するなり叫び声を上げ、両親を呼ぶ。父と幼い妹を抱えて母もやってきた。みるみる広がっていく床の血だまりで状況を察した父は、俺を抱き上げ必死に俺の名を呼んでいる。母がどこかへ駆け出した。今思えば救急車を呼ぶため電話をかけに行ったのだろう。 俺の頭を押さえる父の手の指の間からは黒い色の塊が床へ滴っていた。その光景は今でもはっきり覚えている。おろおろするばかりの祖母、厳しかった父が俺の名前を呼んでいる。声が少し震えているような。泣いてるんだろうか、よく聞き取れない。母はいない。まだ電話をしているのかもしれない。不思議そうな顔で俺の方を見つめている妹。ふと気づく。何かおかしい。家の中はこんな灰色がかった色だっただろうか。なぜ目の前で叫んでいる父の声がこんなに遠いんだ。家族は皆俺を取り囲んで騒いでいるというのに、妹はなぜ俺を見つめてるんだろう。どうして俺はこんなところから家族を眺めているんだろう。俺は階段の下で血を流して倒れてるというのに。その瞬間恐怖が襲ってきた。死ぬ、自分は死ぬ。当時霊だの魂だのといった概念は当然理解していない。超常的なものに対する知識といえばせいぜいお化けくらいのものだ。だから直感的に悟ったんだ。俺はさっきよりも高い場所にいる。このまま登ったら死んでしまうんだと。さっきよりも視界から色が失われている気がする。寒い。なんとか家族の元へ戻ろうとした。焦燥に駆られながらもがく。宙を泳ぐように体を動かしているつもりだが一向に近づくことができない。そもそも体が動いている感覚がない。体がある感覚がない。するとぼーっと俺を見つめていた妹が唐突に口を開いた。鬼田。鬼田とはお兄ちゃんのこと。視界が暗転し落下するような感覚があった後意識がなくなった。次に覚えているのは病院のベッドの上で見舞いに来た友達と話しているシーンだった。頭に包帯を巻いた俺と見舞いのみんなで撮った写真は今でも実家にある。その後順調に回復し今も何事もなく生きているわけだが、あの時妹が呼んでくれなかったらきっと俺は死んでたんだろう。助かったぜ。今度帰ったら飯でもおごってやるか。ただ今でもわからないことが一つ。あの時階段の上に一人でいた俺の背中をついたのは誰だったんだろう。以上、わからないことがっていう題名の話でございました。で、次ぐらいにジータレスミ795。自分だけ見えて他の人に見えないのは辛いと。まあね、言っても分かんないし自分だけ見えてるから嫌だしっていうね、たまらんぜよっていうことでしょ、で、次、ファイル478、お釣り忘れて。中学生の頃の話。俺がいつものように塾の帰りに近所のコンビニで買い物を済ませて外に出ようとしたその時、突然店員さんがわしに近づいてきてこう言った。すいません、お釣り忘れてますよ。俺はハッとしたのだが、よく考えるとお釣りを忘れた覚えはない。そもそも実際は漫画を立ち読みしていただけで結局買い物はしないでそのまま出てきてしまったはずでは。俺が何かの間違いであるという旨を伝えようとすると店員さんは俺を強引に奥の休憩室に引っ張っていった。いきなりごめんね。でも 女の店員さんじゃな女の店員さんじゃったんだが、休憩室の中で俺に事情を説明してきた。何でもその店の防犯モニターには平然と女の幽霊が映るらしく、俺が店の商品を物色している間もずっと俺の前方で手招きをしていたらしい。そして俺が店を出て行こうとした時、女はわしを外に引きずり出すかのように激しく手招きを始めたらしい。そこを何かあったら大変だと思った店員さんが引き止めてくれたのだということだった。正直綺麗な店員さんだったのでわしもウヒウヒしていたのだが、話を聞いている後ろでモニターに悔しそうに顔を歪める女の顔が映ったことは店員さんには秘密にしておいた。以上、お釣り忘れてっていう題名の話でございました。で、次行く前に G テレス796、家庭内で一番事故が多いのは階段。まあ、階段はね、危ないですよね、確かにね。でもうち階段ないし、ほとんどないに等しい。で、次、ファイル477、するつもりもない。3年前、一人で青森へ出張に行った時のことだ。出張先は青森市郊外の寂れた一角にある小さな家電販売店。夜打ち合わせが終わった後、店の親父と近所の裏ぶれた居酒屋で飲んで別れた。かなり寒い夜で、俺は震えながら市内のビジネスホテルに向かって寂れた、街の道を歩いていた。外地上を自動車道路が走っている薄暗い高架下を歩いていた時、向こうから俺と同じようなくすんだコートを着た痩せた男が酔っているらしくよろけるように歩いてくるのが見えた。男は薄暗い中俺の顔をじっと見ているようだ。俺もその顔に見覚えがある気がして、 N かと名を呼んでみた。 N は中学時代クラスにいたワルの使いっ走りのようなやつだった。万引きで警察に補導されたり、教室での窃盗がバレて担任に張り飛ばされたりしていた。彼はうなずき、〇〇と俺の名を言った。何年か前に地元の知人から、N は中学を卒業してすぐ家出を繰り返し、現在は行方不明であると聞いていた。今何してるんだ？俺は聞いたが、N はそれには答えず、気分が悪いとつぶやき、いきなりうずくまって吐いた。俺は慌てて N の背をさすり、どうしたものかと戸惑っていた。N は立ち上がると、たまたま通りかかったタクシーを止めて乗り込み、近いうちにバツバツに戻るので、その時に連絡すると言ってそのまま走り去ってしまった。その半年ほど経って地元の中学時代の知人と再会した時に N の話が出た。知人は N が札幌でキャバクラのボーイをしていて2年前に心臓麻痺で死んだと言った。俺は半年前に N と会ったことを話し、その話自体が間違いであるか、死んだのは最近なのではないかと告げた。知人は2年前の当時に直接 N の親族から死亡の話を聞いたという。なんとも言い難い気分で俺は知人と別れた。それから2週間ほどした夜中に俺は電話で起こされた。俺は一人暮らしで、受話器はベッドから手を伸ばせば届く位置にある。闇の中手探りで受話器を取ると、混戦しているのかひどい雑音の向こうから途切れ途切れに N の声が聞こえてきた。今バツバツについたと言っているらしい。俺はよく聞こえない、車で来たのかと聞くと、やはりひどい雑音の向こうから途切れ途切れの声で今バツバツについたと繰り返した。よく聞こえない、バツバツのどこについたんだと再度聞くと、 N の声はそこで途絶えた。 幾度かもしもしと呼んだが、あとはただ雑音が続くだけだった。不安な気分で受話器を手探りで戻し、闇の中で寝返りを打った。見上げるとベッドの脇に N が立ち、青ざめた顔で俺を見下ろしていた。俺は声を出そうとしたが、舌が引きつって動かなかった。足元から全身に何かがのしかかるような重みがかかり、身動きができなくなっていた。激しい恐怖感に襲われて全身から汗がザーッと出た。パニックの中もがこうとしているうちに叫び声を上げている自分に気がついた。Lの姿はなく、体が動くようになっていた。俺は部屋の電気をつけ、それからテレビをつけて深夜番組のボリュームを上げた。番組の内容などどうでもよかった。何でもいいから明るい世間の気配とつながっていたかった。明け方、空が白み始めてようやく少し落ち着いた。 N の死亡については今日まで確認していないし、するつもりもない。以上。するつもりはないっていう題名の話でございました。で次、鍵の閉まるトイレ、ファイル476。これは奈良県のある小学校での話。A 君はとてもいたずら好きだった。その日も友達を怖がらせようと思って3階のトイレに行った。そこは学校中で噂になっている、いわゆる出るトイレだった。一番奥の個室には花子さんがいるとか赤マントが出るとか言われてて、そこを A 君はいたずらの場所に選んだ。中に入って鍵を閉め、這い上がって天井の隙間から抜け出ると、友達を呼んできてこう言った。このトイレおかしいんだ。誰も入ってないのに鍵が閉まってるんだ。友達二人は怖がりながらも、本当かよ、誰か中にいるんじゃないのか。 A 君は得意げにドアをノックしてみた。もちろん中から返事が返ってくるはずもない。ほら、誰もいないだろう。一体誰が鍵をかけたんだろうと脅かすように言うと、友達二人は気味悪がって、やっぱり出るのかな、もう出ようよと言った。 A 君は内心してやったりで鍵をかけっぱなしにしたまま、じゃあ出ようかと二人を促しトイレを出ようとした。その時カチリと音がして、鍵がかかっていたドアが開いた。以上、鍵の閉まるトイレっていう題目の話でございました。で次が前に GWS 読み797、便秘の人にはいいよね、出るトイレと。その出るじゃねえしっていう、てかね、なんかそういうレースつきそうな気がした。なんとなく自分も読んでて、出るで噂のって言った時に、なんかそういう書き込みあってもおかしくねえなと、思いましたけども、はい、で今日最後、こんな時間まで無理やり頑張ったのはそのため、ファイル475、少なくとも自分が数えてる中での3000話目、壁につく手形、ファイル475、今日の最後。消防の頃、学校で先生が怖い話をしてくれた。よくある話で、溺れた少年が偶然写った写真にたくさんの白い手がってやつ。低学年だった俺はそれなりにビビりつつ聞いた。数日後、家で妹と遊んでたら親が怒って呼んでいる。 誰だこんなことしたの。見ると階段のとこの土壁に白い手形がついている。壁に向かって両手を突き出した感じ。一体何をつけたんだと親は言うが、俺は覚えがないし妹も知らないという。とりあえずその場は怒られて収まったが、後から気になって自分の手を合わせてみた。合わない。俺の手より大きい。当然妹よりも。当時はそれ以上気にしなかったけど、今思うと気味が悪い。関係あるかわからないけど、夜トイレに起きるとその階段だけ電気がつきっぱなしのことがよくあった。手形は数年残ってたけど、今はもう見えない。以上、壁につく手形っていう題名の話でございました。で、ジータレスミ799、おちゃんどうしようと、久しぶりにドルフィン起動してみたら録音機能が消えてたと。アップデートで変わりましたからね、録音機能はカットされました。おちゃん録音どうしてると、まあ、自分ドルフィンじゃないんですけど、ラジーなんですけど、ラジーもそのまんまだ と、使えないんですよ。もうだけれどもですよ、今自分は不思議と、ラジが使えてる。しかもいつも通り、変わらず、ぜひね調べてみてください。自分が録音ファイル上げれるってことは録音してるってことなんだから、できてるってことなんで。でもドルフィンでもできるっていう話ですよ、まあちょちょいのちょいで多分できる人がいるんでしょう、で、800祝3000は達成。おったんすごいぞと。少なくとも3000ね。自分がとりあえず数え、あのなんつうの、記憶で何話やってるとかじゃなくて、数えてる中でとりあえず3000だから、最低3000はもう読んだというところに来ました。はい。で、なのでここまで頑張りました。801、3000はおめでとう、おっちゃんに不幸が訪れますようにと、まあ、勘弁してほしいですよね、ただ読んでるだけなのに、というわけで、普通に明日仕事なので、これで終わりにします。聞いてくださった方はお疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルは普通に上げたいと思うので、応答して聞いてみておくんなましということで、さっきあのなんかレッスンをくださった方、もしあれだったら、貼っといていただければ、そのなんだ、読もうと思いますので、お願いします。つうわけでこの辺で終わりにします。それじゃあお疲れ様でした。おやすみなさい。ではバイバイ。